お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は激動の国際情勢と題しまして、国際紛争調停官の島田邦彦さんにまたご登場いただきましてお話を伺いたいと思います。聞き手はいつものように当 NPO の理事長の藤原直哉です。島田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はまたお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。
前回島田さんには環境の話を伺ったんですけども、はい、島田さん今国際紛争調停官として、はい、まあ、いろんな問題の調停という大変な仕事に当たっておられるんですが、はい、その紛争調停官というのはそもそもどんなお仕事なんでしょうか。
そうですね、よくネゴシエーターといわれる交渉官と間違えられるんですが、はい、何か特別な立場を取ってですね、誰かの代理で交渉するのではなくて、はい、まあ、実際いろんな利害が対立するところの真ん中に入りまして、できるだけまあ中立を心がけてですね、はい、そのまあ喧嘩を収めるといいますか、
喧嘩を収める、
はい、起きているまあその紛争の真ん中に入ってまあ皆さん関係者の話をしっかり聞いた上で、どうやれば皆さんがまあ 100% ではないけれども、これでなんとか一回合意してみようかな、やってみようかなと思うようなまあ案をですね出してくるというのが、まあ国際紛争調停官の仕事だと思います。
そうですか、はい。で、今どんなところでお仕事しておられますか。
今はですね、まあ、実際具体名となかなか言いづらいところあるんですが、はい、まあ、もちろんニュースで見られているような紛争だとかに関してはですね、それなりに何らかの形でまあ関わっていると、
なるほど、
まあ、いうふうに言えると思います。
はい、まあ、実際に紛争の真っ只中ですからあまりおっしゃれないこと多いと思うんですが、はい、例えばその俯瞰的にこう状況をちょっと説明していただくとするとですね、中東情勢ですね、はい、シリアを中心としたですね、はい、どんなことになっているのか。例えばイスラム国ですね、イスラム国って名前使うなって方もいらっしゃるんで、はい、なかなか呼び名もですね気をつけなきゃいけなくなっちゃったんですけども、まあ、とりあえず今イスラム国という名前使いますけども、うん、これをめぐるシリアとかイスラム国の情勢は今どうなってるんですか。
まあ、非常に混沌としているなということがまず一言で申し上げられると思います。はい、でものすごくなんかどちらが良くてどちらが悪いというのもですね、もちろん明らかにイスラム国と言われる人たちがやってることは悪いんですが、同時にその彼ら自身がどういったことを目的として今回のこの動きに出ているのかということを正しく理解する必要があるだろうなと思います。
はい、
どちらかというと我々がまあ特に日本にいて、もしくは欧米諸国にいてですね、見るニュースだと大体そちら側の見解が変調してますので、
はい、
必ずまあイスラム国と言われる人たちはテロリストであると、まあ、すぐにも最近特に911以降ですね、2001年のこのテロリストだというふうなレッテルを貼るということがどちらかが正しくてどちらかが悪いというこの本当にまあ一方的な見方をするために用いられるというのがもうここまあ 14、5 年されていることですので、はい、まあ、今回の話もそういう形だと思うんですが、やはりどちらにもやはり言い分というものはあるわけですから、まあ、それをやっぱりどうやって汲み取っていくのかという点は大事だと思うんですけども、それがまあ意図的かも分かりませんが、
はい、
なされていないというのがこの今の中東情勢の混乱を生んでいるものだと思います。
そのじゃあイスラム国ですね、はい、まあ、急にその名前が出てきて、昔イシスとかいろんな名前を使ってましたけども、はい、あの人たちは何を考えて何をしようとしているんでしょうか。
まあ、本当に一言でこれも言うのは珍しいと言いますか、非常に難しいとは思うんですが、やはりその彼らの言い分を私自身が 100% 合意するわけじゃありませんけれども、やはりその今あるアラビア半島のまあ非常に人為的に引かれている国境線というのは、これはもう植民地主義であるとか、まあ、欧米が自分たちの利益のためだけにやっていることで、これは自分たちのその思いというものは全く反映されていないんだと、いまだにまあ7世紀以降それが残っているんだというようなまあ言い方ですね。特にまあ中東の地図をお聞きになりながら見ていただければなと思うんですが、あれほど直線的に国境線が引かれるというのは普通自然の要塞という形ではありえませんので、まあ、そういった点ではこれは確かに誰が引いたのかということは別としてですね、今の国というものが出来上がっているというのはやはり彼の意図に反するんじゃないかと、それをやっぱりアラビア半島全体というものをイスラムの、まあ、彼らのまあ原理主義とは呼びませんが、もともとのまあイスラムの人たちの手に戻すべきではないかというのが一応表向きのプロパガンダですね。
なるほど、はい、確かに例えばイラクとサウジの国境とかですね、
はい、
確かに直線ですよね。
直線です、
ね。誰がなんでこれ引いたのかってわからないような、うん。そういう意味で言ったら確かにあそこを引いたのはイギリスをはじめとしたヨーロッパであることは間違いないですよね。はい、でイスラム国の人たちがカリフ制を復活するって言ったのを聞いてですね、なんかめまいがするような思いがしまして、はい、うん、カリフ制ってなんか歴史の教科書にしか出てこない言葉だなと思ってたんですが、はい、あれはどういうことなんですか。
まあ、基本的にですね、ムハンマドこの創始者の生まれ変わりだとして、まあ、宗教的最高指導者としてですね、はい、イスラム法にまあ準じて全ての政治や法律というものをまあ行っていくと、はい、まあ、いうことですし、まあ、カリフ制のもとでは残念ながら女性は登場しませんので、どちらかというと男性優位でイスラム法を治めたものというのが皆を導くんだという、まあ、教えですね。でそういったものをまあ主にですね、あの前に打ち出してやっていくという、まあ、本当にまあ質素倹約もやりますし、本当にまああの、まあ、実際イスラム国と言われる人たちがやっていることには本当に反するんですが、まあ、首を切ってしまったりとかですね、あの生きたまま焼くとか、今そういったことは実は本当は禁止されているはずなんですが、まあ、自己矛盾をやりながら、はい、まあ、カリフ制というもともとのアイデアであれば、はい、まあ、そういう王制とまでは言いませんが、実はイスラム法、神の毎日生まれ変わりといいますか、縫、はい、いよって統治されるシステムだというふうに、まあ、あの理解しております。
なるほどね。そうするとアラビア半島って言いますとですね、はい、サウジアラビアからイエメンからオマーンからカタールからバーレンからみんな入っちゃいますよね。
はい、
そうするとこれは今そのシリア、イラクあたりで大騒ぎできると思いますが、彼らのそういう考え方から言うと、これもっと南の方へ広がる可能性を大いに持っているということでしょうか。
大いにあると思います。
大いにある。
実際あの皆さんが特にニュースメディアでイスラム国、まあ、アイシルもしくはアイシスとおっしゃるのは、はい、大体あのイラク、シリアの間だけを見た、
はい、
あのモンシロ町のですね、まあ、もしくはアゲハ町の
なん
かあのまあ羽のですね、あの模様のような形で広がっている図しか見ないんですが、実は今、あの大変なところはリビア、昔カダフィがいたところですね。でもちろんイエメンも大変なことになっていますし、結構今アラビア半島からマグレブと言われている北アフリカ諸国にまで広がっていると。
あそこもイスラム国が浸透してきてる。
イスラム国浸透してますね。ですから、まあ例えばチュニジアに関しては最近80いくつぐらいの方がまた大統領に、まあ返り咲くというか元々首相だった方ですが、はい、まあ、なるというのも一番まあ軍部にも話が聞いて安定のシンボルだと、
はい、
まあ、いうこともあるので、チュニジアに関しては実は隣にもリビアがあってですね、あのエジプトも近いわけですが、なんとかそこで食い止めることができるだろうと、
はい、
モロッコは一番遠いところにありますので、なんとか影響から逃れてますが、かといって全く関係がないかというとそうでもなくて、やっぱり人は流れ込んでますので、いつ爆発してもいい。でその間にあるアルジェリアというのは、まあ、ちょうど去年になるんでしょうかね、イナメナスの日記さんの事件もありましたから、という意味では常に国内にですね、あの不安定な武力勢力とありまして、現政権に反対している、もしくはまあアラブの冬、あのアラブの春こそはですね、まあ、実際アルジェリアで起きなかったんですが、
はい、
それでもやはりいつ起きてもいい状況というのは続いている、非常に不安定な政情だということはありますので、
はい、
やはりその今イスラム国もしくはアイシス、アイシルだと言われている人たちの影響が、まあ、我々が思っている以上にはるかに広くまで、そして深くまで浸透していると考えという意味ではですね、
はい、
ということはあると思います。
そうしますと、例えばサウジアラビアにはですね、イスラム教の聖地があるわけですね。
ありますね。
聖地奪還戦も想定し得ますよね、そういう話になってくると。
まあそうなりますよね。だから例えば、バグダティというあの一応まあトップと言われている人がですね、自分がカリフだというふうな形になってしまえば、彼自身が自分が行かなきゃいけないわけですね。そこに立たなきゃいけない。でそうなってきたときに自分が導くんだという、まあ、昔でいうキリスト教の、まあ、イエスキリストがこうなんか旗持ったりとかそういう話と同じくですね、やはりそういったことは象徴的にはなってきますが、
はい、
ただ今そこまでの力が彼自身になるかどうかというと非常に不思議ですね、
はいはい、
で割合にその政治形態的にどこに似てるのかなとよくわからないんですが、
はい、
まあえて言いますと彼自身がもし日本国でいう内閣総理大臣なりどっかでいう大統領みたいな形でいた場合に、
はいはい、
あの今シリアというのはシリア州という名前になってますし、イラクはイラク州なんですが、
そうなんですか、はい、
まあ、州知事のような方たちもしくはその県都道府県知事のような方たちがいるわけですが、なんかまあ自分の元で非常によく忠実に仕事をしている、
はい、
元軍部の人もいれば、まあ、イスラム法の人もいますけれども、はい、お前は非常にいいと、 はい、ということでシリアのことは任せた、もしくはイラクのことは任せたと言って、うん、割合にも権限を移譲した上でやってる、ですからまあ一人事件の時はどちらかというとシリア側の人たちがいろんなことをやったと言われてますけれども、うん、はい、まあ、それは例えばじゃあのバグダディという一番トップの自分がカリフだと言ってる人間をですね、叩いたところでそれが弱まるかというと、おそらく彼自身は 100% は知り得ていないと思いますね。だからもう任せていると、そこの一番その納めやすいの納めたまえという形になっているということでは、もしかしたら自分自身が思っていること、考えていたことからはずれてきている可能性はあるかなと思います。
なるほどね。
ただあえてそこを今締め付けるよりは、まずは勢力を拡大して自分の足場を固めた上で、それからもう一回締め直してもいいんじゃないかと、はい、いうことを考えているような節っていうのは、まあ、ところどころで話としては聞く気がしますね、
はい、あのイスラム国はシーア派の人たちですか、あ、ごめんなさい、スンニ派の人たち、
ね、
ごめんなさい、スンニ派ですね、はい、他のイスラム教徒との関係はどうなんですか。
まあ、要するにですね、あの外部の人間からすると、まあ、さほど差がわからないと思うんです、うん、私は、
はいはい、
ただどちらかがとても厳格で、どちらかが若干その柔軟な考え方を取り入れているという、うん、まあ、この違いはあってくるんですが、はい、やはりそのスンニ派というのが、まあ、あの旧あの、まあ、イラクですね、
はい、
やはりフセイン政権の中でもそのフセイン政権の中心はそうでしたよね、はい、今は逆にシーア派に触れようとしている、
そうですね、
ただ、まあ、あのシーア派にしろスンニ派にしろ、やはり大きなあの国が周りになりますよね。例えばイランもそうですし、はい、サウジアラビアもそうですし、はい、という意味ではそれぞれの宗派を治めるための、まあ、大国というのがバックにいるわけですが、はい、それが残念ながら今機能していない、もしくは機能できない状態になっていると、
あ、
まあ、いう点ではですね、非常に今不幸がいろんなものが重なっている気がしますね、うん、ですから、まあ、いろんな国に波及しかねないというところもあるんですが、今イスラム国と言われている、まあ、勢力に対して直接攻撃を加えるよりは、うん、今自分の足元もしくは自分の国内の、うん、まあ、手綱を締めにかかっているといいますかですね、うん、そういったことが起きないように、はい、まあ、監視体制を強めてですね、なんとか安定を保とうとしています。ですからこのあたりも、うん、まあ、周りでは一応口では国王も含めて、うん、あの批判はするんですが、まあ、あの効果的な攻撃というものが加えられない理由は、やはり国内に配慮した形だと思いますね、はい、
なるほどね、はい、でこれ あれだけのですね、見てるとすごい武器とか車両を持ってまして、お金は相当ありそうですよね。
お金ありますね。
あれ誰がお金出してるんですか、ズバリ。
誰がというかですね、なかなか難しいんですね、それを言い切るのが、それはまあ、コンスピラシーセオリーという陰謀論を言うと、例えばこれはもしかしたらプーチンじゃないかといろんなことを言うわけですが、まあ、実際ですね、例えばアラブのあの地図をですね、はい、全然違う、今度はあの条件で見たときに、例えば油田の位置、その油田の権益をどの国が持っているか、
はい、
っていうような、例えば色分けをしたときに、まあ、この問題点が一つ別の視点から見えてくると思うんですね、はい、それがアメリカであり、イギリスであり、はい、フランスであるわけですね、
はい、
でロシアも一部前のイラク戦争の後で、フセインの時ですね、権益をやっぱり獲得しているという点では、みんながその、はい、今イスラム国と言われる勢力がいるエリアにそれなりに権益を持っていると、
はい、
まあ、いう点はですねありますので、彼ら自身がそれを今奪って、うん、でそれをどうもなんかいろんな話ありますよね、なんかトルコに売ってるらしいとか、
あれ買い手がいなきゃ売れるはずないんですけどね、
ないんです、でもやっぱりいるんです、
いるんですね、
はい、ですからすごいお金が毎日動いてます、
はい、
でそれをやはりその見て見ぬふりしてるか、表向きはものすごくその戦ってるか非難はしているんですが、うん、実際はそういった形で商売が成り立つ構図というのを作ってしまっているというのはあると思いますね、
はい、
はい、
で外国人ファイターが結構いると、はい、戦闘員がですね、こういうようなんですけど、あれはどういう仕組みで、どういう人たちがイスラム国に来るんですか。
まあ、一つはですね、大きく分けて二つあると思います。まあ、外国人部隊と呼び切っていいか分かりませんが、どちらかというと、もともとアラブの地があってですね、まあ、海外で、大学院まで行って、例えば、まあ、学位を取ってきたと。まあ、実際、なんとか、ドクターなんとかなって帰ってきたときに、残念ながら、国内に仕事がないと。非常に、まあ、失業率が高いわけですから。それでまあせっかくこんなのお金もかけて時間もかけて頑張ってきたのに、錦を飾って祖国に戻ってみたいなのにもなかった、
はい、
でも 幸か不幸か外にいたおかげで英語だフランス語だ何語があってもペラペラにできる、読み書きもできる。どちらかというと、まあ日本でこの例えをすると大変だと思いますが、昔まあオウム真理教があったように、はい、やはり非常に優秀なそのサイエンティストというものが実際今イスラム国の中では抱え込みになっているような気もするんですね。
そうなんですか。
お前たちにその仕事をする機会を与えようと。だからまあ武器とかも自分たちで改造もできれば、
はい、
もしかしたら製造もできるかもしれませんし、まあ、そういったグループが約、まあ、半分とは言いませんが結構おりますね。で、あ、大きくて3つですね。でこれが1つ目、2つ目はあの外国人部隊という話です、はい、これは何かというと、まあまあ、海外にいて、
はい、
まあ、いろんなまあ不満、特に生活に対してよく似た話ですが、うん、がまあ蓄積している、この国でうまくいかない、
うん、
もしくは仕事がない、面白くない、うん、いろんなまあ理由がありますし、まあ、一番愚かと言ってはいけませんが、うん、単純なところでは何か格好がいい、
うん、
自分もなんかこれで一山当ててやろうみたいな人たちがまあ行ってしまう、
うん、
でもこの2つ目のグループはほとんどの場合は夢破れます。
夢破れる、
はい、行った瞬間に、はい、まあ、実力があるかどうかというときにはちょっとクエスチョンマークですし、主義主張に染まっているかというと、かっこいいと思っていた人は行った瞬間にいろんなものを取り上げられて、権利をまあ一貫その剥奪されますから、そういった点ではやはりどうだったんだろうか。でも脱走しようと思うと捕まえられて殺されますから、これも大変な状態にあると。ですから、まあ、いろんなところであって、まあ、よくイスラム国といわれる勢力が、あの分裂してきているじゃないかというニュースが流れるところの唯一の、まあ、原因はそこかなと思います。
あ、なるほどね。
で、まあ、イラク側のイスラム国自身を形成していると言われているのは、元フセイン政権のバース党のですね、残党ですね、
はい。
で、まあ、どの国でもそうだと思うんですが、軍隊に行った場合、空軍のパイロットというのは最高のエリートなわけで、はい、で普通はですね、表向きの発表ではその ISIS を愛するイスラム国と言われている彼らは空軍の能力が持たないはずなんですね、はい、
そうですよね。
ところが持ってるんですね、
持ってる、
はい、でこれは何かというと、まあ、旧あのフセイン政権のエリート空軍パイロットの人たちが、まあ、あのフセインがいなくなる、バースト島が潰れる、イラクが、まあ、アメリカとかの統治下に置かれて、今の新しいマリキ政権とか、まあ、そうなったわけですね、前はね、
はい。
でその時に自分たちの居場所がなくなるわけです。これまでリードとして崇められていた人たちが急になくなる、うん、
はい、
そこでまたバグダディとかいうまた便利なやつが出てきた、
うん、
ですのでイラク側としてはこのもうバース島の最高ですね、
うん、
ということをまあ狙っているというのですから、このシリア側とイラク側ではまた目的が違うわけですね。でやってきたのはもうほとんどのまあ幹部と言われていた、もともとイスラムの、まあ、とにかくまあスンニ派で、バースト多
い
んで、エリートパイロットもしくはエリート軍部の幹部だったと、いう人たちが自分の権威をもう一度という形でやってますね。
なるほど。
でこうした人たちは、まあ、戦闘の能力もあるし、ノウハウもある、そして武器を持っていて扱い方も分かっている、まあ、極端なところで言えば戦闘機を飛ばして制空権を握れる、
うん、
という点では非常に優秀な戦闘になり得るという、まあ、この1番目と3番目はなかなか崩れないですね。
なるほど。
で今足並みが揃っていませんというところで、まあ、粛清にかかっているのが2番目の外国人部隊だというところだと思います、
ね。なるほどね、はい。その3番目 の, そのバース島の残党の人たちというのは、要するにマリキ政権の支配が及ばないということ
ですか。及ばないところですね、はい。
あ、それは北の方ですか、やっぱりイラクの。
そうですね。
アメリカの空爆とかやってるのは、やっぱそこの部分なんですか。
そこをやっぱやらなきゃいけないでしょうが、空爆っていうのは大体アメリカがうまくいくときで、最近の戦争というのは紛争で、やっぱり一方的に上からドドドドドと落とせる場合ですね。今回やはり向こうも飛行機飛んできますから、という意味でやっぱりあの前のヨルダンのパイロットが撃ち落とされたみたいなことっていうのは、あり得るわけですね、アメリカに対して。
ああ、アメリカやられたら大変ですね。
大変ですからね。ですから、まあそういったこともあり得るという点で、やはり、あのかなり限られてるなと思いますね。
なるほどね、
はい、
あ、そうですか。
でどこもやはり本気になりきれてないですよね。大規模のやっぱ爆撃はできないですから。
なるほど。
やっぱ限定的になる。で限定的になるとやっぱ必ずさっきの石油の話ではないですが、誰かかくまう人が出てくるわけですね。
なるほど。
だからあそこにいると思って誘導ミサイル撃ってみたけど、もうとっくに物気の殻だった。
はい、
じゃあどこに行ったんだろう、地下に潜ったかみたいな話になってきたときにどっかにいたりするわけですね、
は
い、いわゆるなんかセーフヘブンがあったりするわけですから、
なるほど、
まあそのあたりではなかなか追い切れてないというのがありますね。
なるほど、うん、今アメリカのオバマ大統領がですね、議会に対してイスラム国地上軍を派遣しようと議会に承認を求めようとしていますが、アメリカは今後どうしようとしているんでしょうか。
まあ共和党の中にでもですね、かなりそのオバマのやり方甘いという人もいるんですが、
なるほど、はい、
じゃあどうするんだっていうところはやっぱり答えがないですよね、
うん、
で今回の、まあ、最近のこのまあ紛争、特に中東でうまくいっていない理由があるとしたら、
はい、
お互いに目的をちゃんとはっきりさせてないことなんですよね。
戦う目的ですか。はい、
ですが前 の, その統合参謀本部議長がですね、前ミジ君も言ったのは、
はい、
まあ、反対したわけですよね、彼は、
シリア攻撃
です、はいはい、その時に何かというと、やっぱりエグジットストラテジー、出口戦略を持たないまま行く戦争ほどバカなものはないと、ね、これは本当にもう真っ当な意見だと思います。
そうですね。
でも今回例えばじゃあアメリカだけに限ったわけじゃないですか、皆さんこれに関わっている人たち、まあ、確かにその日本の場合は邦人の命の、まあ、もしくは権益の、
はい、
保護ってあると思いますし、各国そうだと思うんですが、うん、やっぱりそのあたりがはっきりしないまま、
うん、
あいつらは悪いやつだ、けしからん、だから爆撃しようという時に、どこまでやはり指示が及ぶのかな、
なるほどね、
ということはわからないですね、
うん、
で残念ながらあのエジプトとかはですね、
はい、
昨日とかもやはり二十何人死んでますし、
ね、
あの他の国でもいくつか、例えばフランスの問題もあればデンマークで銃撃戦があったりとかいう、はい、まあ、ほころびは出だしてきているので、
はい、
割合その国民にシンパシーが生まれやすい状況が出てきているんですが、
はい、
一番大元の例えば今オバマ政権があるアメリカっていうのはですね、
はい、
幸運なことにまだ国内では、
はい、
イスラム国的な話っていうのは、はい、まあ、ないわけですね。もしくはまあ FBI とかがよくやってるのか、
はい、
未然に防げてますよね、
はい、
ですからそういった意味ではいいことなんですが、
はい、
戦争したいんであればやっぱ国民のバックアップが必要だと、うん、それが今ないと思います。
なるほどね。
だからみんなニュース見ながらえぐい、これは大変だと言うんですが、
うん、
あの CNN でさえやはりそのヨルダンのパイロットのやっぱ焼死の時の映像は一切流さなかったです。一切流さなかったです。
なるほど、はい、
そのあたりやはり今刺激をしたくないわけですね。
そうですね。
まあ、国内にやっぱりスリーパーティーで寝てるやつもいますから、それがアルカイダなのかアイシスアイシル の, あの人たちなのか分かりませんが、やはり今恐れてるのはアメリカ国内ってことになればですね、
うん、
あのアイシス、アイシルの影響というよりは、うん、
はい、
元アルカイダもしくは現アルカイダの一応ロンウルフという一匹狼ですね、
はいはい、
やっぱり自分が、まあ、フランスのシャーリーエブドもそうですけれども、自分たちが指令を受けないまま何かで覚醒してですね、急にテロを起こすという、
うん、
まあ、それを一番今恐れてますよね。
なるほどね。
という意味ではなんかやはり脅威のありかと、
うん、
実際に今戦争が起きているところというのが若干乖離しているという点が、もしかしたらまあ限定的爆撃しかできない理由かもしれませんし、なんか煮詰まらない感じがするのはそういう理由かもしれないです、
ね、
はい、
なるほどね、
はい、
あとシリアの情勢は今大体どうなってるんでしょうか。もうあのアサド大統領が敵だとか味方なのかよく分かんないような感じになって、それで怒っている人も結構いるんですけどもね。
そうですね。
どうなってるんでしょうか。
ですからまあ、今回もしかしたらですよ、
はい、
本当はアイシス・アイシルとアサド政権というのは仲が悪いはずなんですが、その先ほどの石油もしかしてシリア政府が買っているんだとしたら、
そうなんですか、
何かですよね。そこでやっぱり手打ちが行われている可能性ありますよね、
はあ、
とにかく今はお前たちの目的は俺じゃないだろうとということになっているんだとしたら、まずその辺にいる自由シリア軍だなんだかんだも含めて邪魔をまず消してくれみたいなことで手を握っている可能性はあるんじゃないかなと。これはもう完全 な, なあの推測もしくは妄想でしかないですけど、
ね、はいはい、
ただそういったことももちろん考えうるような状況というのもなきにしもあらずだと思いますし、
はい、
まあ、今やはり目が同じシリアでもやっぱりそのイスラム国と言われる軍隊に向いてますから、まあ、そういった意味では今アサド自身を殺すなり国外に追放するというのは誰にとっても今、まあ、シリア国民以外はですけども、誰にとっても得にはならないというふうに見てるんでしょうね。
なるほどね。
短期的には生かしておいて、 ちゃんともしかしたら対イスラム国の軍に戦ってくれているんであれば生かしておく価値があるということでしょうね。あとはまあ昔の私よく言うんですが、あの旧ユーゴスラビアのようにですね、はい、チトーが急にポテト死んだら、その後、はい、自分自身が非常に優秀なリーダーだったんですけれども、はい、彼が唯一ミスったことがあるとすれば、
はいはい、
後継者を育てていなかったことですね、
はい、
シリアも同じだと思うんです。
なるほどね。
我こそは我こそはで、なんかみんなアサド大統領に行くしとかで手を挙げるんですよ、うん、ここばかりに、
はいはいはい、
なんですけど、例えば彼がいなくなった後、うん、これはまあ生かすも殺すもですが、うん、いなくなった後、じゃあこの人が次のリーダーだという代わりになる、うん、あのザ・オルタナティブがいないわけですね。
なるほどね。
なんか我が我が我がになってるので、その時にやっぱりまずは今共通の敵アサドを追い出そうぜって話になってた、
うん、
で例えば追い出した、
うん、
まあ、彼自身がもともとロンドンで歯医者さんやってましたから、もう歯医者やるねん帰るねん言うて、例えばロンドンに行って、まあ、そのまま歯医者できるかどうか分かりませんが、まあいなくなったとした場合、じゃあって言ったら、例えば三つどもえ四つどもえの戦いが始まりますよね。
あ、そうですね。
ですから今のまあシリアのもしアイシスっていうところを外した時に、シリアだけのもし内戦であったとしても、
はい、
今の状況よりももしかしたらはるかに、
はい、
まあ、血で血を洗うような、
なるほど、
あの非常に残虐なことが起きる可能性というのはあると思います。
なるほど、ね、
ですから常に言われているのは、まあ、リビアという国がなくなるかもしれないと言われているのと同じく、シリアという国もこのまま放っておくとなくなる可能性もあるんじゃないかと言われるようなことがあると。
そうですね、
もちろんまあ原因の一つは、
はい、
あのイスラム国の影響がどんどん強くなってくるということもあるんですが、はい、同時に最近語られないのがやはりその内部での、はい、まあ、争いが拮抗していて、
はい、なるほど、
もしアサドさんがいなくなったらその後はどうなるんだろうかという点が見えないという点では、もしかしたらシリアというのはなくなる可能性があると思いますね。
そうですか、
はい、
それで今回の日本人人質事件なんですけども、
はい、
これそのどんなふうにこう全体を見ておられます、この始まりから最後の結末が、これからまだなんかいろいろ影響ありそうですけども、
あると思いますね、
はいはい、
ただまあその交渉がうまくいったかどうかっていう点っていうのは、私も本当に中身のことがよくわかりませんので、はい、まあ、コメントは避けたいなと思うんですが、はい、まあ、結果としてはまあ受け入れがたい結果ではあると思います、
はいは
い、どういう理由だったとしても、ですから、まあ自己責任論じゃないかとかいろんなこと言われますが、まあ、そこはちょっと横に置いておいてですね、そもそもやはり人質を取って何をしたかったのかという点を双方読み違えたか読めなかったんじゃないかなと思いますね。
イスラム国は結構人質は取るんだそうですね、いろんな人たちを、
はい、
かつあのかつモスルでしたっけ、トルコの総領事たち、はい、40何人人質取って、あれ帰ってきましたよね。
帰ってきましたね、はい、
イスラム国の人たちは今回日本の人質をどういう目的で取って何をしようとしてたんでしょうかね。
まあ、一つはあの彼らがよくやることは、これも別に安倍首相だからどうかとか、この政権がどうだとかいうわけじゃなくて、はい、各国の元首に対してやはり顔に泥を塗るという作戦はかなりあります、ね、まず怒らせます。
あ、怒らせるね、
はい、
なるほど、ね、
という意味では、だからたまたま今回、今の政権は安倍晋三総理大臣だったというだけで、まあ、それを不幸と呼ぶのか幸運と呼ぶのかは知りませんが、
はい、
という点では別にその安倍さんがどうしたからどうだったというあの2億ドルの話というのはトリガーになったかどうかというのは、まあ、確かに上げ足は取られたかもしれませんが、やってること自身は正しいことなので、実際人道支援やろうと、まあ、いろいろその言葉尻がどうだったとか、官邸がどうで、外務省がどうで、いろんなことを、まあ、後日談として皆さん語られますけれども、私はまあその位置としても、もうできる範囲のことはやっただろうなと思います。ただ、やはり、まあ、先ほどの初めの話になるかと思うんですが、まあ、日本側というのも、一体この案件の目的は何だったのかというところを読み切れなかったことと、実際向こうの誰がこのやはり裏で操っているのかということも特定しきれなかったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
ですからそういった点では、あのいろんなことを確かに後から言うことは可能ですけれども、まあ、そういった点ではまあ不幸が重なってしまった可能性はあると思います。ただまあ与えられた状況の中ではできることは一応やられたんじゃないかなと思いますけどね。
メッセージ情報とか人脈やっぱなかったってことですね。
なかったんじゃないでしょうかね、で特にやっぱり余計悪かったのが、あの個人名は出しませんけれども、あの人質事件が明らかになった後、我こそは我こそは私だったら交渉できますという人がどんどんテレビに出てきました、
出てきましたね。
あれは完全に思うつぼですよ、向こうだった
ら、ね、あ、そうなんですか、
はい、で例えば会ったとか一緒にご飯食べたお茶飲んだぐらいの別に映像だったら逆に作ってでも出してきますよ、
ああそうですね、
ですけどもやっぱりそのあたりはその人たちを使っていたら日本は大変なことだったでしょうね、
ああ、
はい、やはりその、まあそのまあ、ヨルダンにもコンタクトはありましたし、うんうん、まあ、トルコにもあったでしょうし、まあ、各国に協力を仰いでいるというのは大体その、まあ、情報機関だったりすることもあると思いますが、さまざまなやはり日本特有のこれまで中東に築いてきたルートというのはどうしてもあるわけですから、
はいはい、
でそういったところから間接的だったかもしれませんが、うん、まあ、一応働きかけはできたんだろうなと思います、うん、
はい、
ただ唯一まずかったかもなと思うのは、なんでヨルダンに置いたのかなですね、
あ、対策本部はね、はい、
やっぱりどうしてもヨルダン自身は空爆も行ってますし、やはりそのアメリカ側について
そうです、ね、
十字軍だとまで言われてしまったと、
はあ、
そこでやはり同じく日本も直接的に非難はしたとしても、紛争には関わらないというメッセージを送るんであれば、うん、その逆側にあったといいますか、ちょっと違うところにある、うん、トルコですね、ともう、まあ、なんていうんですかね、一体で何かしらの対策を練るというやり方もメッセージ性としてはあったんじゃないかなと思いますね。あんたたちのことはサポートはしないけれども、空爆もしない。要するにその軍事的な、まあ、情勢には加担しませんよと、
はい、
まあ、いうようなことのメッセージというのは与えられたかもしれないと。ですが、まあ、今回の人質事件に関しても、これはもう完全伝聞でしかないですけれども、はい、まあ、あの ISIS の中でも、まあ、扱いに対してはかなり揉めたと、
まあ、
とっとと殺してしまえという人もいれば、
うん、
日本人というのは非常に貴重で自分たちの味方だから、
うん、
あの傷つけてはいけないという人もいたと、
はい、
まあ、いう点ではですね、うん、あの他の人質事件に関してよりはですね、
うん、
まあ、あの中でもかなり揺れていたんじゃないかなと思います。
そうですか。
ただ、まあ、いろんな、
うん、
メッセージをクリアに送るべき時に、まあ、もしかしたらきちっとしきれなかった可能性はあるかなと思います、
ね、なるほどね、
はい、
で今後その、まあ、こういう事件に日本が巻き込まれていく可能性とか危険というのはどうなんでしょうか。
まあ、日本自身がやっぱり8900キロ離れているところにありますので、直接的に ISIS、ISIL そのものの紛争というのは、
はい、
まあ、誰か日本人がそっちの方に行ったりしない限りはさほどないと思います。
はい。
ただ、まあ、日本人をターゲットにしたという事件というのは起こりにくいと思うんですが、うん、
はい、
巻き込まれてしまう可能性は否定できないですよね、
はい、
まあ、どこかで行われるそのテロだとか何かしらそういった、はい、まあ、あの爆破事件だとかいう時に、あの居合わせてしまうことは多々あると思います、
はい、
そういった形でまず一つ、まあ、何かしらの被害があるかもしれないことは否定できないなという点では、はい、まああまりそのワイワイワイと人混みがいるところに行かないでほしいというのと、
はい
はい、爆発事件があったときは、
はい、
一発目の爆破で、
はい、
自分が巻き込まれなかったら、はい、野次馬にはならないことです。とっとと逃げることです。
二番目が、
二番目は必ず近くで起きます。もう一度、
う
ん、
そうですね、
より大きいのが、
そうですね、
そこでより多くを殺そうとしてますから、はい、そういったことをする人たちは、
はい、
ですから、まあ、興味本位で、まあ、ここだけ唯一平和ボケであってはいけないと思うのは、怖いときは逃げなさいと、見に行くんじゃないですよと、はい、いうことはやっぱり叩き込んでいた方がいいかもしれないですね、はい、
なるほどね。
ただ私が一番恐れてるのは、
はい、
日本国内にそういうスリーパーがいないのかな。
おお、それはまた
ということは、まあ、要するに例えば外国人部隊に入りそうな人とかね、いうのがいないのかなという点でしょうね、うん、ただなんか ISIS、ISIL に共鳴していこうっていう、まあ、そういう人よりは先ほどアメリカのケースと同じく、
うん、
まあ、旧アルカイダ系のローンウルフ一人を狼的な人間がいて、なんかやったりしないかしらということは、まあ、これは妄想の世界は超えてると思いますね。
あ、そう
か、はい、
かなりあり
得ると思いますね。
あ、そうですか。
ですからどちらかというと、まあ、あの ISIS、ISIL の人間が海外で日本人をターゲットにして誰々さんを誘拐して何々とかいうのはよっぽどその地域に行かない限りはないと思います。
なるほど。
行った時分かりませんから、はい、何人かな、
そうですよね。
実際パスポート取り上げてみたらお前日本人だったのかってで、まあ、それで捕まえておく、もしくはもう黙って行けっていうのもありますからね、で昔はそうだったんです。お前日本人か、行け行け行けっていうので逃がしてくれた、
ね、
でまあ、日記の事件の時は、
はい、
まあ、相手が悪かった、 なぜなら目的は金以外何もなかったので、逃げたら殺す、うん、でもちろんその元々の反感がフランス軍がマリに侵攻した時に、
はい、
あのアルジェリア政府が上空を戦闘機とか爆撃が飛ぶことを許可してしまった、
あ、そうでしたね、
おかしいじゃないかという点で、アルジェリア国内に寝ていた人たちが怒り狂ってやった、うん、
なるほど、
ね、イナメナスっていうのは一番前、要するに対外国資本が入っていた、
はい、
まあ、あの典型的なプロジェクトだったわけですから、はいはい、やっぱりそこを叩くことが、うん、まあ、今も同じ大統領いますが、ブテリカ大統領の政権に対して、まあ、見せつけになるんじゃないかというのもありましたけれども、はい、まあ、そのあたりから、まあ、あれがたまたま日本の権益だったというだけで、はい、あれもじゃあ日本を狙ったかというとクエスチョンマークだった。で、もともとは言った通り、
はい、
あの金目当てでしたから、あれははっきりと、だから、はい、出していったら助かったかどうだろうというところですね。あれもアルジェリア政府自身と日本政府の間の連携がうまくいかずに止めたにもかかわらず、
はい、
まあ、アルジェリアの軍の方が先走って人質が乗ってるかもしれないというジープに対してのミサイル撃って潰しましたし、でまあ、そこで結局もう自分たちも逃げれないと分かったら、まあ、道連れになってしまったという非常に不幸な事件ですよね。
なるほどね。
ですから、まあ、日本人のみをターゲットにしてっていうのはあえて、あの独立したケースとしては私は、
はい、
まだ見なくていいんじゃないかなと思います。
そうですか。
ただ、まあ、はい、皆さんお気をつけくださいということは言いたいですけど、
なるほどね、はい。あと、まあ、最近そのイスラエルとかですね、アメリカのイスラエルロビーがですね、随分孤立しているように見えましたね、はい、これも一つの今国際情勢のポイントの一つだと思うんですが、イスラエルはどうなんでしょうか。
イスラエルはまず今自身時期が悪いのは、このナタニエフ首相自身が再選を狙っている時期ですから、
はい
はい、まあ、強いその意思を示さなきゃいけないんですけれども、はい、かといってあまり目立つようなこともしたくない、特に今イスラエルの側に死者なり犠牲者が出るということは避けたわけですね、はい、
なるほど。
ですが本当だったらイスラム国云々のことに対しても攻撃を加えられるだけの能力が十分にあるのに、これに関してはまあシリアにたまに空爆を行ったりとか、まあ、誰かミサイルロケット弾が飛んできたからまた撃ち返したとか、そういう、まあ、あの昔からやってる小競り合いはやってるんですけれども、はいはい、まあ大規模な軍事展開一切してないですよね、
はい、
でこのあたりがやはり今国内政治上のやはりあやといいますか、
は
い、あの状況が縛りつけていることかなと思います。
なるほどね。あ、そうですか。あとウクライナですけども、はい、ウクライナは情勢をまたどんなものかちょっと全体を説明していただけますか。
ウクライナというのはですね、あのもともと今回の発端になった事件というのは、うん、今ずっと長引いてる事件とはまた全然違うと思うんですね。初めのところはやはり独立を言い出した、うん、あの軍港がありますからロシアの、
はいはい、
でちょうどあの辺りにやっぱ旧ソ連時代の核兵器があると言われてるんですね、核弾頭が、
はい、
でそれはやはり今までウクライナとは友好国だったのウクライナの管理に任せていたのが、うん、そういう勢力が中に来た、
うん、
ということになってきたときに、ここはやはりロシアとしては守らざるを得ない権益だったんですね、はいはい、一つは軍港であり、はい、一つは核弾頭がある、
はい、
ですから今起きている他の東部の話とかとは全然種類が違う、ですから目的が唯一はっきりしていたのは、あのロシアとウクライナのぶつかり合いだったんですね、
はい、
あとはそこから誘発されて起きてきた、
うん、
まあ、あのウクライナ国内、ウクライナと言われている地域のロシア人たちが、俺たちも独立しよう、ウクライナのやり方はダメだ、だから、まあ、ウクライナはやっぱりロシアに比べても貧しいですし、まあ、そういった点では非常に良くない、で、まあ、ユーゴスラビアでも来たように少数派でしたので、やはりまあいじめられるというと変ですけれども、どうしても何かしら待遇に差があるんじゃないかと、まあ、いろんな不満が溜まっていたわけですね、
は
い、
なるほどね。
ですから、まあ、例えば市役所を見てみろと、
うん、
あのロシア系は雇われないじゃないかとか、逆もしかりなんですよ。
ああ、なるほ
ど。ここはウクライナのロシア系ばっかりじゃないか、だからやっぱり、はい、何パーセントぐらいそこに住民がいるのかとか関わってくるでしょうけども、はい、うん、まあ、今起きているずっと長々と揉めていることは初めの軍港のところの話ではなく、 実際はまあその民族主義ではありませんが、はい、じゃあ俺たちもそういえばっていうその不満がじわじわポコポコポコポコ爆発し始めているところだと思います。
なるほどね。
これがまず国内で起きていることでしょう、もう一つはもっと国際情勢で見たときは、
はい、
まあ、やはりプーチン大統領、まあ、ロシアですね、がやっぱり実際進めようとしているあの地域でのやっぱり、まあ、大ロシア主義といいますか、
はいはい、
というものがやはりもう一度、まあ、出てきているのかなと、でそれに対しての、まあ、ウクライナを巻き込んだ西欧との対立、
はいはい、
ですから対プーチンの、まあ、戦争とまで言うと大変ですが、まあ、プーチンをいかに国際情勢から、孤立させるか、もしくはそのプーチンの首を絞めるかという点に何かどうも議論を移っている気がします、ですからその、まあ、被害を被っているのは現地の人たちだけで、それは実際もう少しヨーロッパとかロシアをめぐる、まあ、リーダーたちのこの政治的な駆け引きというものに本当にもう翻弄されている可能性は非常に強いですね。
あれ停戦一応まとまったんですけども、実際戦闘はなかなか終わりそうにないですか？
終わらないと思いますね。
終わらない。
やはりその上ではいいんです、手を結ぶんですが、やはり下まで要するに実際に現地で戦っている打ち合いをしている人たちまで浸透していないですよね。
なるほどね。
でやっぱり戦争の時でやはりよほど強いリーダーがいたとしても、トップダウンが、きちっと動く時というのは、まあ、下まで隅々まで納得が納得させられている時なんですよね。
なるほど。
で今回例えば、まあ、停戦合意が4カ国でできたという時に、まあ、フランスとドイツの仲介でしたけれども、まあ、30分と言われてますし、次の人も言われてますが、すぐにまた砲撃戦、銃撃戦があったと、これはやはりいざこざが小さい喧嘩から始まっていると思いますけど、起きているということと、合意内容がやはり読んでみてもはっきりしてないんですよね。
なるほど。
だから割合虹色の解決になってしまったら、どうとでも解釈できてしまう気がすると思うんです。でそこがやはり徹底できていない、なんとか合意を取ることだけに、行ってしまったということもあるのと、自分たちでその合意案を書いたのかどうかなんですよね。
だから
ドイツ、フランスのこの首脳が行った時の彼らの目的というのは、本当にこのずっと長引く内戦と言われているものを止めようとすることだけだったのか、自分たちの経済的な例えば利益とか利害がなかったのかどうかという点も含めて、もう少し総括的に包括的に見る必要があるかもしれないですよね。
なるほどね。まあその辺のところはなかなか表面から見えない、まあ、ヨーロッパらしいってヨーロッパらしいところですね。
と思いますね。
ねえ、ギリシャもそうだと思うんですけども、ギリシャをめぐる情勢っていうのは、まあ、経済問題だけではなくて、ヨーロッパの問題だけでもなくて、ロシア、アメリカを巻き込んだ問題ですけども、これはどんなふうに、この人たちは思ってるんでしょうかね。
まあ、ギリシャもですね、非常に今揺れていると思います。ただ、以前の緊縮財政でヨーロッパに戻ろう、やっぱりなんとかヨーロッパとつながっていようというところに、いつまでも改善の兆しが見られなかった、でやはり店もどんどん閉まっていきます。日本でよくやるその商店街がどんどんシャッター化していくと、シャッターがどんどん閉まっていくという状況のもう少し強烈なものがギリシャ国内、アテネでも起きていますよね。でよくまあスペインとかイタリアに行くと若年層の失業とか、まあ、フランスもそうなんですが問題になるんですが、もうギリシャは全国民の失業問題でお金が出ない。
そうか。
で公務員で頑張ってやっててもめちゃくちゃ働く割にはちゃんとしたお給料が払われていないじゃないかという点では、まあ、オバマさんのチェンジじゃないですけれども、これよりはもしかしたら逆に一遍振ってみたらいいことが起きるんじゃないかという、その辺の国民の思いというのも、今の極右政権と言われているような方に、まあ、票が入ったのかなと思います。
なるほど。
ですから今新たにそうなった首相40ぐらいの人ですけれども、彼としてはまあその声を受けていると自覚しているはずですから、まあ、頭の中ではちょっとやりすぎちゃってるかもなと思っててもですね、今の強硬姿勢を崩すわけにはやっぱ彼自身もいかないだろうという状況で、非常にまあ対国内政治的にも苦しい状況、もう一つやっぱギリシャ人自身の中に一般に広がっている、上から物を言われることに対しての反抗でしょうね。
なるほどね。
例えばドイツだとかに対してピンポイントで嫌がらせではありませんが、昔のナチスドイツの時の保証をしろとかいうことを今更ながらに言っているというのは、まあ反抗の一つなのかなと思いますね。まあ、 単純に見てみれば、表面だけ見ればやっぱり金に困ってるから、金取れるとこから何でもいろんな理由をつけてでも取ってこいっていう、そういったところもなきにしもあらずだと思うんですけれども、はい、もう少し根深いところになるとしたら、はい、大体なんか偉そうに言いやがってと上から物言ってなんか俺たちの生き方までドイツ人だフランス人だになんかあの規定されるのは嫌であると、はい、まあ、いうことをやっぱりどっか根に持ってるところはあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
でやはりなんかいろんな条件ば、まあ、もちろんそれは金借りるわけですから、春日が条件つけるのもよくわかるんですけれども、うん、それに対してもやっぱり心よく思っていない、
はい、
という状況と感情論と実際見てみろと、ずっとあの通貨危機からうまくいかないじゃないかと、失業率も良くならない、
はい、
いろんなことを言って経済学者があの言っていろんな政策もやってみたけどうまくいかない、
はい、
それに対してのフラストレーションももう蓄積してる、まあ、蓄積してきてる感じっていうのはやはりいろんな要素が絡み合っているのが今ギリシャ問題じゃないかなと思いますね。
なるほどね。
でドイツを除いてですね、周りの国にももうあの経済的にもギリシャにテコ入れする力がもうないんですね。
あ、そうでしょうね。
ですから今ユーロという通貨もありますが、はい、ユーロ自身がまだなんとか基軸通貨の一つで持っている理由っていうのはもう完全に今ドイツが一国で必死に支えているところですよね。
そうですね。
ですから今私自身がギリシャ政府がやっていることの危ない賭けかなと思うのは、今ドイツに喧嘩を打ってしまっているという点が非常にユーロのもしくはあの欧州連合の将来に影を落としかねないなと思っているのは、
はい、
あ、だったらもうお金貸しません、全部返しなさいと言われるか、あなたが出ていくか私が出ていくかと、例えばギリシャとドイツが、うん、っていうようなことを言い出したらもうやってられないと、他の15カ国もなんか、まあ、実際今ユーロそのものはその17カ国ぐらいでしょうし、ヨーロッパは28カ国ありますが、
はい、
あ、もう私たちだけでこの全体の経済を支えているなんてことはもうやってられないと、ドイツ人のその感情にもあるでしょうし、まあ、それなりにちゃんと税金も取られてるわけですから、はい、
そうですね、
自分たちは頑張って稼いでるのに、それが他の国を支えるために使われているというのがやはり国民感情として良くなくなってきますよね、はい、そのやっぱり突き上げは、まあ、メルケル政権自身も、まあ、政で言うて彼女もやっぱキリスト教民主党ですよね、うん、
はい、
の方もやはり感じてますよね、ひしひしと、
ね、
最近だから地方
選挙でね、
選挙とかでも負けたりとかしてるのがそのあたりですよね。
そうですね。
ですからそうなった場合にその常に語られますが、まあ、例えばイギリスがいつあの欧州連合が出て行ってしまうかもしれないという話と、まあ、ありますけれども、まあ、それによく似たあの噂、ついにもうドイツもやっていけなくなる、やりきれない思いになり出ていってしまうかもしれないという噂は消えない理由はそこだと思うんですね。でもしかしたら今まで以上に今回のギリシャ情勢、ギリシャからのまあ威嚇っていうのはですね、このトリガーを引き金を引きかねないなというまああの危険性ははらんでると思いますね。
そうですね。
まあ、もちろんドイツもバカではないですし、非常に強いリーダーシップを発揮できる国ですから、まあ、ユーロからも離脱する、もしくは欧州連合から離脱するということは、昔のマルクを放棄することを、まあ、本当に飲んだわけですから、さほどすることはないと思いますけれども、今後、まあ、ヨーロッパ中央銀行もフランクフルトにありますし、やはり経済系は、あのドイツが握っているという点ではですね、どうしても発言権も多くなりますし、
そうですね、
イギリスが通貨はやはりまだポンドを使っているというのもあって、やっぱり通貨問題、経済問題に対してなかなかイギリスも外交を除いては口を出せないような感じになってますから、ドイツの発言権はどうしても高まっているという点では、まあ、いろんなところでドイツ自身がヨーロッパ全体に対しての締め付けというものを推進していくようなことになるのかもしれませんね。
なるほどね。あと紛争で言いましたら、その日中間のこの紛争ですね、まあ、日本の政府もまあいろいろなことやってるようですけども、こう少し俯瞰してみると日中間はどうでしょうか。
私はまずですね、あのこの3カ国の間には紛争は存在しないと思う。
紛争は存在しない、はい、
まずまず武力衝突が起こるような状況というものは起こり得ないと思います。
起こり得ない、はい。
ただまあ確かにその外交的なスタンスと、まあビジネスも含めた経済を含めた、まあ社会のところも含めたですね、スタンスとが大きくちゃんと分けられているのが中国、 ですからまず日中の衝突というのはないと思います、
はいないはい、
ただ唯一危険性があるとすればあの尖閣問題などを、まあ、機にですね、あのもし習近平国家主席が軍部を押さえつけられなくて、はい、むしろコントロールできなくて、
はい、
軍が完全に単独で、まあ、尖閣というものを、あのシンボルとしてですね、まあ、この国家主席自分たちはもう全くコントロールできないんだぜということを見せつけるためだけに何かしら行動を起こしたら、
はい、
日本としてはもちろんこれに自衛隊なりは反抗はしなきゃいけないんですね、
うんはい、
打ち合うかどうか別として、でそうなった時にまあ対峙した時にどういう対応ができるかできないかによってはもちろん軍事衝突的なものはある可能性は否定できないと思います、
はいはい、
ただやはりこのあたりはですね大人の対応ができるのがおそらく日中関係かなと思いますね。
なるほどね。
韓国に関してはそろそろ、
はい、
韓国側の、まあ、パクウネさんですよね、
はい
はい、矛を収めないと、
うん、
あの危ないことになる可能性はあります、だから日本側が今いい意味で冷めてるので、まあ、喧嘩論だとかヘイトスピーチとかやってる、まあ、そういう人たちもいますけれども、そこは放っておいてですね、実際その政府レベルビジネスレベルでは割合の大人の対応ができているという点は非常にあると思いますし、
なるほど、
まあ、先ほどの対イスラム国云々の日本の立場ということと比べるとはるかに日本のすべきこと、はい、あの行動の目的目標というものがはっきりと日本が見えていると思います、はいはい、
なるほどね、
ですのでまあ挑発に乗ることはありませんし、もちろん何かしらそのわーっとわけのわからなくと言われたありもしないことをされたら、はい、抗議もするでしょうし、毅然とした態度は、はい、まあ、例えばずっと菅官房長官が取られているように、
はい、
今後もやっぱり賢く対応はしていくんだと思いますけれども、はいはい、まあ、中国か韓国かと言われたときに暴発して怖いかもしれないなと思うのは韓国かもしれないです、ね、
韓国の暴発って具体的にどういうことを意味するんですか。
まあ、やはりなんか対日のですね、まあ、人に、まあ、その先にイスラム国じゃないですけど、まあ、日本人を傷つけるかどうかそれは分かりませんが、
うん、
まあ、あの県日論というのがより本格的に なってくる、
なるほど、
まあ、中国で例えば日本車の上乗ってなんか潰したとか、なんか日本のところに石投げたなんかしたとか、そういうのは、まあ、あるんですが、あれがもう完全に扇動されたデモだということが分かっているので、まだ対応できるんです、避難して、
はい、
韓国の方でもし本気でそういったことが扇動されたデモではなく、
はい、
個々人の行動として起こってきた日には大変なことになると思うんですね、
はい、そうですね、いや、そういうことですね、
はい、ただまあネット上とかのやっぱり批判っていうのも中国も韓国も日本に対しては半々ですよね、うん、
はい、
とてもなんか日本を見習うべきだというような書き込みをしている人もいれば、あの小日とか小日本とか言うてなんかめちゃくちゃやってるとか、まあ韓国に至ってはまた昔の日本帝国日帝がみたいなことを言ってみたりとするとかいう、最近なんか日朝期の話がどうだとか、またまたそんな話がちょっと盛り上がってきてますけどね、ネット上では。まあそういうのをだからどういうふうに捉えて行動するかっていうところにかかってくると思いますね。ですから、まあ、日本自身が唯一影響力を及ぼせる直接っていうのはこの日中間の関係だと思うんですね。
なるほどね。
ただもうウクライナの問題だとか中東の問題というのは邦人の命、生命、まあ、これは 極論でいう本当のまあ一番の財産のまあ保護というものと、まあ、日本の企業などが持っている権益の保護に努めるという点のですね、日本政府なりのコミットメントというのは引き続き必要かと思いますが、ただ彼らの今例えばイスラム国が何をやってるとか、ウクライナのどういう紛争をやってるとかということに対して直接影響を及ぼす、そこに直接介入していく理由なりというのもあまり明らかに見つからないんじゃないかなと。
日本としてはね、
日本
とし
てはね、だからまあ賢いあの距離感というものは保っている必要があるかもしれませんね。
あと最後に北朝鮮はいかがですか。
北朝鮮は今、まあ、いろんな問題が起きているおかげで、今あの関心としては下火ですが、
はい、
常にあの脅威であることは変わりがないと思います、
はい、
で、まあ、今唯一その大変だなと思うのはこれ扱いが非常に難しいのがやっぱり拉致問題ですね、
はいはい、
でこれ自身は起こっている問題なんですが、
はい、
どういう今状況になっているのかというのが非常に判断が難しい状況かもしれないですね。
どうなってるんでしょうかね。
わからないですね。ただやっぱりまあ実際拉致されたと言われている方たち、実際拉致された方たちも年齢もありますし、はい、 もちろん、まあ、旧ソ連の教育を受けている人たちの軍部もありますので、はい、もしかしたら思想教育なり、はい、もしくは完全に、まあ、言葉悪いですが洗脳のようなことが行われている可能性というのは否定できないと思うんですね、
はい、
でそうした時に実際にマインドコントロールがかかってしまっている、うん、それをもう信じきっている人を解くというところまでして、うん、まああのこの拉致問題というもののみを例えば最前線のうち、まあ、押し出してやるということはどうなのかなということは、うん、一度立ち止まって考えた方がいいでしょうね。もちろんその私は第三者なのでいくらでも言えるんですが、これもちろんご家族 親族の方の気持ちからするとこんなことはとても言えないですけれども、どんな形であってもまず戻ってきてほしい、生きていてほしいというのはもちろん当たり前のことですし、
はいはい、
まあ、それに対して私は外務省なり官邸なりもですね、最大限の努力はされていると思いますが、はい、まあ、一番やっぱり共通の利益として、うん、まあ、イミディエットスレッドというんでしょうかね、今あるその脅威というところは、はい、やっぱり核問題でしょうね。
核問題ね。
で、コントロールは効いてないと思うんです。
ロシアも中国も、アメリカも。は
い、まずロシア中国に関してはお互いにやっぱり牽制し合ってますから、はい、どちらが北朝鮮に対して影響力があるのか、今中国だと思いますけれども、はい、まあ、そのあたりはずっと争ってますよね、はい、ですからまあ協力してなんとか封じ込めようということは残念ながらできない。アメリカは確かにあの言われてることだけを取れば、あのキャスティングボードは握ってるんですけれども、はい、ただやはりあの、まあ、アメリカが持っている外交方針からして直接対話はやはりできない、
はい、
日本というのは拉致問題という、まあ、ものを抱えてますし、実際日本だけの問題でもないんですが、ね、拉致されているのは韓国もいますし、他の、まあ、国民も拉致はされているんですけれども、まあ、やはり日本としてはそれが大きな政治問題、外交問題としては常にあります、
はい、
ですからそれがあるのは非常に、まあ、交渉というものはまあ、核問題だけではないという点で非常に複雑化 しざるを得ない、せざるを得ないという点ではですね、とてもやりにくいケースだと思うんですね。
なるほどね。
で今本当にあの良くも悪くも小康状態で、なんか物が動かない状態かもしれないです。
なるほどね。
ですから、まあ、あの今ずっと言われているのが、あの金正恩の今のこの政権がどの程度続くのか、実際彼自身はどの程度まで権力を掌握できているのか、
はい、
ここのやはり回答がどういうものであるかによって今後占っていけるんじゃないかなと思います。
そうですね。
ただまあ父親 の、
はい、
あの2代目のですね、キム・ジョンイルほどは握れてないと思いますね。彼はやはり下積みの時期が長かった。
なるほど。
一段一段階段を上ったので、
はい、
国内特に軍部の中でも彼が次の国家主席だという、実際自分たちも彼を育てたんですね、
はい、なるほどね。
いきなりボンと上に来て俺がトップじゃっていうんじゃなくて、
はいはいはい、
トップになることは分かってるんですけれども、自分たちのトップになるべく、やはりエリート教育を父親もしましたし、
なるほど、
軍部も彼の周りを囲んでしましたよね、
はい、
だから彼自身がまあ実際戦争に行ったことはないでしょうけれども、でも実際にまあ指揮官として仰ぐには十分であるレベルまで自分たちが育てたという自負があるので、ですからあのまあ北朝鮮の軍部っていうのも彼に対して反抗はしなかったんですよ。
なるほどなるほど。
今は分からないです。
分からない。
突然ポンと来ましたから。
そうですね。
で軍はそういうのをやっぱり嫌がると思いますね。
そうですね。
中国のやっぱり習近平さんというのもご自分が、まあ、共産党員ではありますが、軍の人ではないので、そういった点ではやはり、まあ、できていないのと、やっぱり軍自身の実権をまだ私握っているのは胡錦涛さんだと思うので、
胡錦涛さんがまだ軍の実権握っている、ね、そうなんですか。
やっぱり胡錦涛派って多いんですよね。
そうなんですか。
で彼まだピンピンしてますから。
そうなんですか。
だからそういった点ではやっぱり胡錦涛も、まあ、自分の初めの頃は苦労されたわけですけども、ただ習近平になくて彼にあったのは、
はい、
まあ、中国でいう辺境の地の長官をやったという、そこをいくつも歴任してきたというですね、経験ですね。例えば、まあ、あのウイグル地区の話というの
は
自分自身が滞在したこともあるので、分かってるんです。
なるほど。
ですから抑え込み方も分かってますし、今やっぱり習近平ってそこ分かってないんですよね。
なるほどね。
おそらく、はい、まあ、もちろん 分かろうとしてますから、いろんなところから情報も知れてますし、まあ、自分の周りをやっぱお友達で囲み出しても良くないかもしれませんね。どんどんどんどん軍のトップもすげ替えたりとか、
そうですね、
公安もすげ替えたりしてますから、
はい、
そこは決して良くないでしょうね。
なるほどね。
でそのあたりがやはり今後やっぱここ1、2年の間にどういうベースを築けるかというのは中国そのものの行く末も、
はい
やっぱ占いますし、
はい、
この北朝鮮問題という点でも中国がどの程度自分の自国内が安定しているのかと、
はい、
いうことによって、まあ、収め方という方向性も変わってくるかもしれませんね。
なるほどね。
で唯一祈りたいのは中国だ韓国だロシアだというのは自国の問題にとらわれている間に、
はい、
北朝鮮の中で、爆発が起きないことだけは祈りたいと思います。
なるほど。それぐらい危険なんですね、北朝鮮。
と思いますね。もういつ、ね、足元すくわれてドーンと言ってもいい。
いや、恐ろしいですね。
すね
なんか本当にですね、こうやってお話を伺ってると、アラビアンナイトの千夜一夜物語みたいに、地球上の話したらもう、何日やと足りないぐらい今、
そうですね、
世界、紛争多いですね。
多いですね。
島田さん、どう見ておられます？我々の世代でこういう世界、こんな紛争が多いということは、まずご自身、どんなふうに率直に思われます？
まあ、非常に大変だなと思いますね。まず一つはまあ今まで国家間戦争が多かったものですから、やっぱりそこで今起きているような紛争と呼ばれているものは、もしかしたら黙殺されていた可能性があるんです。大きい戦争の陰に隠れて、という点ではもしかしたら以前に比べたら実は紛争の数自身は少ないのかもしれませんが、
はい、
ただ私自身がやっぱ思っているのはコミュニケーションの失敗じゃないかなと思いますね。
コミュニケーションの失敗、はい、
おそらく大げさに言います有史以来、
はい、
まあ、喧嘩も含めて人と人の間の、
ええ、
紛争が起きうる唯一最大の理由は誤解だと思うんですね。
誤解、
はい、例えば私と藤原先生がですね、同じ言葉同じ単語を使っても、きちっと説明するか定義付けをしないと違う意味で一生使っている可能性ありますよね。
確かにね。
例えばよく言われるマーケティングって言葉がありますけれども、マーケティングっていうの
は
私島田と藤原先生がマーケティングってこういうことだというふうに考えてずっと自分の中で定義付けしているものを合わせないまま、ずっと例えばこれが商談だとしたら、最後の最後に大変なことになる可能性ありますよ
ね。ありますね。
でやはり同じものを見ていても、
はい、
例えば絵画とかも同じですけれども、
はい、
全然違う解釈ができるんです、
はい、
言葉もそうだと思うんです。
なるほど。
状況もそうだと思うんです。でそこを分かったつもりになって話をしてしまうから、
うん、
いつまでたっても紛争の種はなくならない、はい、
なるほど。
一度相手の立場にも立ったところで相手の頭の中の絵はどういう絵を描いているのか、
うん、
ということにおもんぱかってみるという努力をもうワンステップ入れてみることで、ずいぶん変わってくると思うんですね。だから今回のイスラム国とかの話に戻った時に腹は立ちますが、でもそもそもこれなんで彼らはこういうところでこういうことを始めたんだろうか、とあと
は
アメリカに行くしかどうも違うなということを見た時に、同意するかどうかは別として一旦頭の中見てみた上で相手のことはとりあえず、こんなことなんじゃないだろうかと、相手のニーズを読み取ってみたら、対処方法というものも変わってくるんじゃないかなと思いますね。で私がやっている 紛争調停家の仕事っていうのは、それを手助けするようなお仕事だと思ってます。
なるほどね。一番大変な部分どういうところですか、島田さん、この仕事自体を抱いて。
一番大変な部分は、まあ、醍醐味でもあるんですが、相手は一体何をあえて言わないでおこうとしているのかということを、
言わないことね、
はい、探り出すことでしょうね、
なるほどね。
で案外その頭では分かっていて皆さんなさらないのが、それはどうしてですかって聞かないんです。
なるほど。
例えば面と向かってお前のことは大嫌いだって言われた時に、ぶち切れるのも一つなんですが、大体そうなんです、俺もお前のことなんて嫌いになるんで、それで戦争になるんですが、そこでどちらかが、ぐっと我慢できて冷静にいられた時に、まあ、微笑みをたたえろとまでは言いませんが、いやもうちょっと詳しく教えてください、私のどこがそんなに嫌いなんですか、っていうことを逆に質問できるこの余裕が出てくれば十分変わってきます。喧嘩に乗らないということでしょう、
ね、なるほどね。
でもそうするときにやはり理由を尋ねる、どうしてそういうふうに考えるのか、そもそもなんでこれはこういうふうになっているのか、あなたの考えを教えてくださいよというのを皆さんにやっていくことができれば、割合頭では分かって整理できていて、これは言わないでおこうというものがやはり話の筋で出てくることがある、そうなってくると先ほど相手の頭の中を読めというのと同じくですね、解決方法というのは見えてくると思うんです。ただやはりこの 分かったつもりになってしまう自分っていうのが、やはりそれをもう一度自分に対して疑いをかけることでしょうか。
なるほどね。
それが一番難しいところかもしれないです。
なるほど。
で、リーダーも含めてなかなかそれができないんだと思います。
なるほどね。
果たして自分のこの信念だとか、まあ、信念といいますか、今この理解っていうものは本当に正しいのかなっていうことをですね、はい、問い直してみるってことも必要なんじゃないかなとは思いますね。で、それができるようになれば随分マシな世の中も出てくると思いますが、まあ、なかなか自分は正しくて相手は間違えているというのがなかなか考え方になってきますから、
ね、
難しいと思いますね。
あと、その平和を守るためで何が必要でしょうかね。
まあ、相手の立場に立って考えることでしょうかね。一番はやはり、
はい、
まあ、自分はこうだけれども、うん、自分が考えていること、思っていることっていうのは必ずしも同じように相手は思っていない、はい、考えていないということを、
はい、
まあ、叩き込んでおくことでしょうか ね、
なるほどね。
で、ことあるごとにそう思うことでしょうね、
うんうん。
あとは、まあ、私関西人だから言うわけじゃないんですけれども、うん、自分で勝手にその壁を作らないことでしょうかね。
なるほど。
どうせ無理とか、うん、私なんて何もできないとか言うんじゃなくて、うん、やってみなきゃわからないじゃないかと、
か
よく考えて準備もするんであれば、うん、一応やってみましょうと、
うん、
やってみて失敗した方がやらずにどう何もならなかったよりは、うん、はるかに結果はいいはずなので、うん、
はいはい、
ですやっぱりやってみることでしょうね。
なるほどね。
ただ自分にも間違いはあるってことは常に思っておくことでしょうね、
はい、
そうしていると、まあ、平和といいますか和平というものはできやすくなりますね、ただやっぱり当事者がコミットメントしたという、自分がコミットしたという感覚を持たせることじゃないですかね、
うん、あ、自分がコミットしたという感覚をね、
はい、例えばだから今のギリシャ問題、先ほどお話ありますが、例えばギリシャ人が自分の今後の身の振り方を決めろと、仮にヨーロッパの側が言ったら、ドイツも含めて、結果は違ってくると思いますね。
なるほどなるほど。
やっぱりこの決定は自分たちは誰かから押し付けられているというふうに思った瞬間から反発します、はいはい、
あ、そうですね、
で絶対守らないです、うん、和平案もそうだと思います。
なるほどね。
私が調停するときに、まあ、バカなお兄ちゃんを演じるという理由は、もちろん行く前に全部できる限りのことを調べ尽くしてあります、
はいはい
はい、でその上で私自身が結果は同じでもですよ、
はい、
もうこれにしときなさいよ、ボンと置くか、
うん、
とりあえずなんかちょっと適当そうなものをパンと置いておいて、ツッコミどころ満載の案を出しておいて、というふうに一応まとめてみたんですけど、どうですかね、っていうふうにしとくんですね。
なるほどなるほど。
で皆さんがもう飛びかかってきて、もう自分たちでまあペンを使ったりとしながら、どんどんどんどん書いていくんですね、図を。
なるほどなるほど。
こういう案文でどうだろうか、そうなったらそれはなんかこちらからとしたらほんほんほんと見とくだけでいいわけです、
なるほどなるほど。
でペンがみんなピタッと止まるところで、大体もうこれ以上突っ込みどころがないっていうことになるんで、そういうふうに考えますので、私は、
うんうん、はいはい、
取り上げて、
はい、
とっととコピーを取ってきてみんなにサインさせて、
で
それで立て案化するわけです。
なるほどね。自分たちで決めるってことになるわけですね。
で、いい決定になりましたね、と、
ええ。
ここには何々がありまして、ああですね、みたいな話をそこで種明かして、お前そんなに知ってるんだったら、どうして初めから出さなかったんだよ、っていう時に、いや、出しましたって、って初めにいい加減そういうの出したやつを出すと、例えば国境のこの分断線とかも、ほとんど合うんです。その線が。でもそれはやっぱり結果が違うんですよ。初めに例えば数時間前、もしくは数日前、私がボーンと出してきたもので、もうこれで飲んでくださいっていうのと、これでどうですかね、
うん、
いやなんかもうどんどんどんどん修正してくださいねって修正してもらっていくのと全然違います、
そうですね。
でやっぱり自分たちで一回イエスと言ってるというか、自分たちが書いてるものなので、ノーって言いづらくなりますよね。
そうですね。
で自分で書いてる、誰かを代表してきてるものなので、
はい、
これを覆すのも非常に自分に対しての裏切りになりますから難しいわけです。
ですね、
でこの辺でやっぱり私センスオブコミットメントというんですけど、やっぱり自分にコミットメントしたというこの感覚を持ってもらう、
はい、
この努力っていうのが多分調停をするときの一番の重要なところかなと思います、
ね、なるほどね。
自分もこの合意の一部なんだって。
なるほどね、はい、本当にもう時間がいくらあっても足りないんですが、今日本当に多くの方が聞いておられますんでね、最後、はい、島田さんからこう沖縄の皆さんに何かメッセージをいただけますでしょうかね、この大変な時代に。
そうですね、やはりその、まあ、お仕事であったとしても、まあ、交渉に限らずですね、日々どういったこと、まあ、ほぼ生きている限りは交渉の連続なんですけれども、はい、そういった時にやはり目的っていうものを最後まで失わないことですね。 どうして私はこのことを今交渉なり駆け引きをしているのかな、そもそも何を得ようとしてたのかなということだと思うんですね。その交渉の目的って、交渉を始める前に持っていなかったけれども交渉したって持っていたいもの、得ていたいものを得るために起こったことだと思うの で、その得たいものって何なのかなということは、いろんな情報が入ってきて揉めたりとか、いろんな利害をこう調整する間にそうやって失われがちなんですよ。そもそも今なんでこの話をしているのかねという話が見えなくなることがよくあるんです。それをあえて自分にやっぱり何度も言い聞かせることだと思います。これから得たいものはこれだった。例えばあの飛行機に乗れなかったんでチケットを買いたい、もしくは払い戻しを受けたいということが目的であれば、そこは絶対にブレないことでしょうね。
なるほど。
あとはやはり同じものを見ていても自分の目の前にいる人は同じようには見ていないんだということを当然だと思って、相手の頭の中にある絵だとか図、もしくはシナリオというものを読み解こうという努力を自分からすることじゃないですかね。
なるほどね。
あとはとにかく、まあ相手から鬱陶しがられるかもしれないなと思うかもしれませんが、なぜでしょうか、どうしてでしょうかという理由を問いただす質問ということを対応していただきたいなと思います。そうすることによって相手のこともよくわかりますし、自分の目的を見失いませんし、そもそも自分自身が何を考えているのかということも含めてですね、やり取りをしている間に整理ができていくと思うんですね。そうすればもう少し、まあ、ハーモニーが得られるような社会ができるんじゃないかなと思います。ですからそういった点をやっぱり、はい、心がけていただけたらなと思います。
なるほどね。はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は激動の国際情勢と題しまして、国際紛争調停官をしておられます島田邦彦さんに大変、有意義なお話を伺いました。島田さん、これからもどうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
では今日はこれで失礼させていただきます。